1、1人10万円給付、特別定額給付金について、16分。令和2年4月30日、新型コロナウイルス感染症緊急経済対策が盛り込まれた国の補正予算案が可決成立し、特別定額給付金事業が実施されることになりました。市では、特別定額給付金のオンライン申請を5月13日に開始し、6月1日月曜日から郵送による申請の受付を開始します。問い合わせ、特別定額給付金対策室、電話 042-492-5111 代表。詳しくはこちら、QR コードがあります。紙面の説明。大きく6つの項目に分かれます。1面は給付金や申請についての5項目。2面は紙面を大きく使い、申請書の記入例となっています。説明終わり。1-1、特別定額給付金の概要。給付対象者。基準日。令和2年4月27日において、住民基本台帳に記録されている方。受給権者、給付金を受け取る方。給付対象者の属する世帯の世帯主の方。例、3人世帯の場合、世帯主が申請し、3人分の給付金を受け取ります。給付額、給付対象者1人につき10万円。注意、世帯全員分を世帯主の口座に振り込みます。1-2、申請の概要。新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、次のいずれかの方式で申請をお願いします。郵送申請方式。市から世帯主宛に申請書を郵送しますので、必要事項を記入の上、必要書類と合わせて返送してください。オンライン申請方式。マイナポータルのぴったりサービスを用いた申請方法です。世帯主の方がマイナンバーカードをお持ちの場合に利用できます。オンライン申請は5月13日より開始しています。給付開始は5月下旬から順次。申請期限は8月31日月曜日まで。オンライン申請について詳しくは市ホームページをご覧ください。二次元コード参照。記事上部に QR コードがあります。なお、金融機関の口座、ゆうちょ銀行の口座、いずれもお持ちでない方は清瀬市特別定額給付金コールセンターにご相談ください。フリーダイヤル 0120-917-570、 土曜日、日曜日、祝日を除く午前9時から午後5時まで。 1-3、 郵送申請に必要なもの。下記のものを市から郵送する返信用封筒に入れて返送してください。切手不要。3つあります。見本のイラストとともに書かれています。1、特別定額給付金申請書。市から郵送します。申請書の見本があります。記入例は2面をご覧くださいとあります。市から世帯主宛に郵送する特別定額給付金申請書には、あらかじめ世帯主や世帯員の情報などが記載されています。記載のないものは詐欺の可能性がありますので、東村山警察署などにお問い合わせください。電話 042-393-0110。 なお、この申請にマイナンバーは必要ありません。2、申請者、原則世帯主の本人確認書類の写し、 申請者原則世帯主の運転免許証、マイナンバーカード、保険証、年金手帳の写しなど。3、申請者原則世帯主の振込先金融機関の口座確認書類の写し。通帳やキャッシュカードなどの金融機関名、支店コード、店番号、口座名義、口座番号が表示されている部分がわかるように写しを用意してください。1-4、郵送申請の給付までのスケジュール。まず、清瀬市から世帯主へ、5月29日金曜日、申請書発送。申請書などを世帯主宛に郵送します。送付用封筒の写真があります。白地に横書きで、特別定額給付金のご案内、清瀬市役所、などとあります。写真終わり。次、6月1日月曜日から郵送申請受付開始。世帯主は、必要事項を記入した申請書や確認書類を同封している返信用封筒で返送してください。切手不要。1-3、郵送申請に必要なものを参照。青字で縦長の返信用封筒の写真があります。申請期間は、令和2年8月31日月曜日までの3ヶ月間です。感染拡大防止の観点から、原則窓口での受付は行いません。次、清瀬市。申請書の受付・確認。申請書・本人確認書類、振込先金融機関の口座確認書類の写しなどに不備がないか確認し、振込手続きをします。次、市から世帯主へ。6月中旬ごろから順次口座振込開始。世帯全員分を口座振込により支給します。開始当初は申請が集中するため、振り込みまでに時間がかかる場合がありますので、ご了承ください。支給が決定した方には、郵送にて決定通知書を送付します。1-5、市からのお願い。ご近所やお知り合いに、一人暮らしの高齢者、障害者、外国人の方がいらっしゃいましたら、特別定額給付金の申請漏れなどがないよう、お声掛けにご協力をお願いします。また、清瀬市を応援したいという気持ちをお持ちの方は、ぜひ、清瀬市まちづくり応援寄付、ふるさと納税へのご協力をお願いします。詳しくは、市ホームページをご覧ください。1-6、特別定額給付金申請書の記入例。説明。縦長の申請書の見本が大きく書かれ、その中の記入欄・記載欄6箇所については赤で囲みがあり、記入などにあたっての注意点が書かれています。上から順に読みます。申請書の左上。1、申請日記入欄。令和、年、月日が印字されています。申請日を記入してください。2、世帯主、申請、受給者、記入欄。世帯主の氏名、住所、生年月日を確認し、世帯主の方の署名と電話番号を記入してください。氏名の欄は上下2段に分かれ、上段にカタカナで振り仮名、下段に署名または記名押印とあります。その他、現住所、日中に連絡可能な電話番号、さらに生年月日の記入欄があります。この欄の下には、下記の事項に同意の上、特別定額給付金を申請します。とあり、5つの同意事項が書かれています。1、受給資格の確認にあたり、 公募等で確認を行うことがあります。2、公募等で確認できない場合は、関係書類の提出をお願いします。また、他の市区町村に居住地の確認をさせていただくことがあります。3、清瀬市が下記に記載された受取口座に振込手続き後、記載間違い等の事由により振込が完了せず、かつ申請受付期間内に清瀬市が世帯主、申請受給者、またはその代理人に連絡・確認できない場合には、清瀬市は当該申請が取り下げられたものとみなします。4、他の市区町村で特別定額給付金を受給した場合には、返還をしていただきます。5、住民基本台帳に記載されているものの属する世帯の世帯主以外の世帯員が、一定の事由により特別定額給付金を受給していることが判明した場合には、返還をしていただきます。3、給付対象者記載欄。氏名、属柄、生年月日、拒否の欄があります。氏名、属柄、生年月日は、あらかじめ記載されています。記載内容をご確認ください。もし記載の誤りがあれば、手書きで訂正してください。なお、給付金の受給を希望されない方は、拒否欄に丸印をご記入ください。とあり、注意点として、世帯主と同一世帯の方の氏名が印字されています。誤りがある場合は、手書きで訂正してください。拒否欄に丸をすると給付されませんので、ご注意ください。とあります。4、支給合計金額、あらかじめ記載されています。受給を拒否される方がいる場合は、その方の分を差し引いた金額に手書きで訂正してください。なお、全員が拒否する場合、申請書の返送は不要です。受取口座について、指定の金融機関口座、世帯主、申請受給者、またはその代理人の口座に限ります。受取口座記入欄、長期間入出金のない口座を記入しないでください。通帳番号の記載誤りがないか、再度ご確認ください。通帳番号の記載誤りがありますと、給付が遅れることがあります。ゆうちょ銀行を除く金融機関、あるいはゆうちょ銀行、どちらか一つを選択してください。とあります。5、ゆうちょ銀行以外の金融機関の口座への振り込みをご希望される方は、こちらにご記入ください。世帯主、またはその代理人の口座に限る。記入欄、ゆうちょ銀行を除く金融機関名、支店名、支店コード、普通科当座の分類、口座番号、口座名義、振り仮名の記入欄です。口座番号は、右詰めでお書きくださいとあります。6、ゆうちょ銀行の口座への振り込みをご希望される方はこちらにご記入ください。世帯主またはその代理人の口座に限る。記入欄、ゆうちょ銀行の通帳記号、通帳番号、口座名義、振り仮名の記入欄です。ゆうちょ銀行を選択された場合は、貯金通帳の見開き左上、またはキャッシュカードに記載された記号・番号をお書きくださいとあります。通帳記号は、6桁目がある場合は、米印欄にご記入くださいとあり、左から1桁目に1、5桁目に0があらかじめ記載されています。6桁目に米印、通帳番号は右詰めでお書きくださいとあります。申請書の一番下には、代理人が申請する場合は、裏面の代理申請受給にご記載くださいと書かれています。記入例終わり。また、裏面に貼り付けとして、申請者原則世帯主の 本人確認書類の写し、申請者原則世帯主の振込金融機関の口座確認書類の写しとあります。なお、本人による申請が困難な方は代理人による申請が可能です。その場合は申請書裏面に必要事項を記入してください。詳しくは清瀬市特別定額給付金コールセンターへお問い合わせください。フリーダイヤル0120-917-570、 土曜日日曜日祝日を除く午前9時から午後5時まで。ここまでは竹山典子でした。
2.6 月1日より公共施設の利用制限を段階的に解除します。2分。新型コロナウイルス感染症拡大に伴い発令された緊急事態宣言が5月25日に解除され、東京都の緊急事態措置も段階的に解除されることから、その動向を踏まえ市内公共施設等の利用制限を6月1日から段階的に解除します。利用できる施設や利用に際しての注意点などは、各公共施設へお問い合わせいただくか、市ホームページからご確認ください。ただし、図書館、これまでに予約していた本の貸し出し、返却業務のみ。と、郷土博物館は5月27日から利用を再開しています。ご利用を考えている皆様へ、手洗いの徹底、マスクの着用、消毒液の活用、これらの感染症対策にご協力をお願いします。また、体調が優れないなど、少しでも不安がある場合は、施設のご利用をお控えいただきますようお願いします。利用の際の注意点。以下に当てはまる催しや会議での利用は、6月末まで引き続きできません。室内での飲食、水分補給は除くを伴うイベントや会議など、調理室や合唱など飛沫が広範囲に飛ぶ活動など、夜間の活動、詳しくは各公共施設へお問い合わせください。